よもやまゲーム語り第10回です。
イエーイ、
イエーイ、
10回。おめでとうございます。
おめでとうございます。自分たちで褒める、
はいはい、
褒めるしかないみたいな ねとこですけど、うん、まあ、10回目ね、うん、10回まで、
うん、ね、来たね、よくやれたね、
本当ですね、
ありがとうございました、
ありがとうございました、本当皆さんの声援のおかげで頑張れてるところも多分にあります、う
ん、いや、その通りですよ、
うん、ね、いろんなご感想いただいたりとか、
うんうん、
もうそのおかげでできてますね、ありがとうございます、本当に
ありがとうございます。
まあ、第10回なんで、はい、まあ、今回はいつもの、最近の僕たちというよりは、はいはい、ポッドキャスト10回までやってみて、どうみたいな話を、ちょっと最初にね、しようかなと思うんですけど、うん、どうしよう、僕からいきますか。
うん、
まあ、10回というか、まあ、ポッドキャスト実際作る側、うん、今まで聞く側だったのが、作る側に回ってみて、まあ、収録して、編集してとかっていう部分の、まあ、大変さっていうのも、まあ、なくはないんですけど、
そうね、お任せだからね。
ああ、いえ、そうじゃなくて、その、編集してみないとわからないポイントとか ね、
うん、
あ、他のポッドキャストを作ってる皆さんも、うん、あ、こうやって編集とかやってるんだなとかね、うん、そういう部分の大変さもわかる反面、
うん、
作り手側、送り手側の喜びとかいうのもあるので、
うんうんうん、
やっぱりそのあたりでね、
うん、
やってみてよかったな、
うんうん、
っていうところは本当にありますね、うん、毎週配信していろんな感想とか、
うん、
お便りとかいただけるのは本当に嬉しいので、うん、そういう送り手側の喜びを感じれたのは本当良かったなと思うし、うん、まあ、できる限りね、今10回ですけど、
うん、
まあ、20回30回とやっていきたいなと思う次第であります、
うん、そうね、
そんなヤスです。
おお、かっこいいこと言った
ね。あら
あらそうか。でも俺もやる前は確かにね、売り気じゃなかったんですけど、
うん、自己紹介できました
。そうそうそう、前も話したけど、でもやってみてね、ほんと楽しいので、まあ、これも本当に一重にね、皆さんのおかげなんですが、うん、本当に、なんて言うんだろう、まあこんな話で、ちょっとでもね、通勤時間とかね、暇つぶししていただいているなら、本当にありがたい話ですし、まあ、やっててこちら側としても楽しいので、今後ともね、ぜひ、よろしくお願いしたいなというふうに改めて思っているわけですね。
はい、
うん、
そうですね、本当にね、
うん、
どんどん頑張っていきたいです ね、
もっとね、楽しい
お話を ね
今後もね、頑張って、
うん、
提供していけたら嬉しい限りです。はい、
そうですね、
はい、
先日ですね、
うん、
ポッドキャスターのみといいますか、
はあはあ、
そう、一応僕の方で声をかけさせていただいて、いくつかのポッドキャストの皆さんに参加していただいて、うん、飲み会をやったんですけども、うん、その時にファミコン名人の推しをやられてるですね、うん、キッドさん、ファミコンキッドさんがですね、うん、自分が面白いと思ってるものを提供しているんだから、うん、それはみんな面白いと思ってくれるはずだって自信を持ってるっていう話があって、あ、それはとても、あ、そうだなと。正直作っていく中でさ、うん、ほら、今回ちょっとみたいなのを自信を持ったりするじゃない、
う
ん、
まあね、あるよね、うん、
後で聞いてみて、うん、今回はみたいなあると思う、
うん、よくある、うん、
よくあるけども、でもやっぱりさ、話してる時に俺たちそれを正解というか面白いと思って話してるわけだから、うん、ね、それを出していって皆さんに面白いと思ってもらえたらいいなと思いますね。
そうね、
はい、
そうね、そう思います。
はい、
はい、
ということか、こんな感じで、
はい、
まあ、今回最初は短いですが、
はい、
あ、そうですね、今回あれですよね、歴史コーナーも始めようかなと思ってますので、
そうね、そうそう、せっかく
後の方で、はい、
10回目というね、切りのいい回数から、
そうですね、
始めていきたいよね、
と思っています。
はい。
はい、で、その前に、ちょっとお便りを。う
ん、はぁ、あ、はぁはぁ。ありがたい。お便りですね。
はい。お便りを読ませていただこうと思います。
うん、
ちょっと iPhone、待って。
待って。
待って。
待つよ。いくらでも待って。
待つわ。あ、じゃあこれちょっと。ああ、そうだ。いくらちゃんも待つ。まあ、待ったな。いくらちゃん待ってるとちょっと時間かかるんでね。
あ、そう、
はい、じゃあちょっとガクさんに読んでもらおうかなと思います。
はい、沢田信也さんからいただきました。
ありがとうございます、沢田さん。ありがとうございます。
山口ひかりちゃんはエロいという意見に同意です。同意です。そうですか、はい。見たことないんだよ、俺。
ああ、ちょっと見てください。
私はミニスカの時はおっさんドキドキしちゃう。ただ最近前髪を作ったのがちょっと似合ってません。
前髪作った？
うん。 あ、絵の具作っちゃったらしいよ、はいはい、あと髪の色も染めてるより真っ黒が好みかな。ヤスさんはどう思いますか。
はい、
どうなんですか。
Xbox ユーザーはね、やっぱり山口ひかりちゃんをよく見るんですけど、
ちょっと調べたい、
ちょっとあの一回これ iPhone あんだから、ね、調べてよ
ひかりちゃん。
じゃあそのガクが調べてる間にひかりちゃん、そう
語っといて、
はい、ひかりちゃんね、まだ18歳だが19歳なんですけども、うんうん、まあ、前にも言った通り、うん、そこはかとないエロさがみたいな、
そこはかとないエロさの、
はい、でそ の,
そんなの
インサイド Xbox って番組をやってるそのパーソナリティの女の子なんですけども、うんうんうん、あの一緒にやってるローリング内澤さんっていう、
うん、
あのファミ通の編集の方なのかな。
すげえ名前だな。
うん、うん、羨ましいんだよね。
ああ、そんな。
ちょっと俺もひかりちゃんと一緒に番組やってみたいみたいな。間近で、あ、なんかその若いエキスを感じたいみたいな。
親父だ。親父っすよ。
さあの
安さん親父っす。
で佐藤さんがおっしゃってる前髪を作ってね。
うんうん、
あと色もね、うん、染め、ちょっと今染めてるんですよ、うん、アッシュなのかな、ちょっと茶色と黒、茶色、う
ん、あ、これか、
明るい茶色と黒、あ、これちょっともう昔の写真ですね。
あ、そうっすか、
はい、青春な頃の写真。
あ、もう青春
な、そこはかとないエロさまだ出てないですよ、それはね。
まあ新しい体操服っていう、
そう、体操服の写真をガクがあえて選んできたのかな。
大変だけど、そう、あれ、まああえてだけどね、うん、いや、あえて選ばない、ちょっと待って、ちょっと
Xbox とか入れてやったら出てくるんじゃないかな、パーソナリティの写真が。で、佐田さんのおっしゃってる通り、うん、色、僕もね、黒い方がいいんですよ。うん、で、あと、前髪作ったっていうのもね、まあ、ちょっとあれなんですけど、うんうん、僕、あの、結んでる、髪の毛結んで、ちょっと、その、上げてる、ひかりちゃんが一番好き。
うん、ああ、これか。はい、かわいいね。そんなんでしょう。
あ、まだ青春だな。
青春なの、これね。
ちょっと、ガクに見せるような画像を探したいな。
まあ、青春だね。
うん。うん、あ、最近のひかりちゃんの画像ないな。
ない。なんだ、エロさが見えないじゃないですか、そんな。
そう、そこはかとないエロさがですね。
そこはかとない。
もうね、その。
いや、今度見せてもらえばいいん
だ。あ、そうそうそう。すごく、ちょっと今度、うち来て。
安に行って、そのね、Xbox の動画を見せてもらえばいいし。
そうそうそう。
はいはい。でもみんなエロいってぐらいだからね。エロいんだろうね。
ちょっとね、その、本当にそこはかとないんですよ。
うん。まあ、なんかそのさ、エロさがいやらしくなるからいいんでしょ。
そうそう、いやらしくはない。
そうね、あからさまにエロい感じだな。
じゃあないです。
爽やかエロだから。
爽やかエロ、そうですね。
いいんでしょ、
うん、特にあの髪の毛上げてる時のひかりちゃんは、
うん、
こう爽やかな、
うん、ああ
そのエロさを、はつらつとしたエロさを
醸し出して
る。醸し出してる。
はつらつとしたエロさ。
はつらつ。
どんなエロか。
これね、ほんと見て、ね、沢田さん。ね、沢田さん。分かってくれますよね。
ね、
はい、
はい。
Xbox 持ってる人でネット繋いでない人は損だよ。Xbox 持ってたらネットに繋いで、インサイド Xbox を見て、あの、毎週ですね、うん、毎日ですね、ひかりちゃんのエロさに癒されればいいんだよ。
そんな。
こんな10回目でいいのか。
ひかりちゃんのエロさをね、体感したいがためにだけ Xbox を買う。
あ、買うべきだね。
そんなに。
買うべきだよ。
絶対買わないよ。
今度ちょっと見てよ。
うん、見る見る。はい。
はい。
はい。
まあ、そんな感じで。
そんなコメントありがとうございました。
沢田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
盛り上がりました。
そうね、ひとしきり盛り上がりました。
はい。はい、じゃあ、はい、そんな感じで、はい、本編の方に行きますか。
はい。
はい。コーナーの頭ボーンってやる？
バーンって感じで。
じゃじゃ、よもやま歴史語りみたいな。
あ、いいんじゃん。はい。じゃあ、ね、満を持しての。
満を持しての新コーナー。
よもやま歴史語りのコーナー。
のコーナー、イェーイ。バラバラだ。イェーイ。いいですね、このバラバラな感じ。
いいですか？
いいと思います。
ね、
満を持して。校内放送みたいな。
そうね。校内放送みたいな感じだったね。
あの昼休みの、
そうそうそう、
なんかお弁当時に流れるから
、ね。あ、あったね。うん、誰も聞いてない。
誰も聞いてない。
バックグラウンドミュージック状態でしょ。はあ、はい、まあ、そんな感じで聞いてくれればね、
はい、
ありがたいですよね。
じゃあ、よもやま歴史語りということで。
はい、そうですね、はい。今日じゃあ、自分から。
学の方。
はい。
お願いします。
いいですかね。
はい。
まあ、なんかでも、コーナーっちゃコーナーだけど、二人も紹介したいんですけど。
ああ、全然全然。歴史のこと話せばいいと思います。
そうですか。
はい。
まずはね、日本から行きますが、
はい、
戦国時代のですね、武田勝頼君について。
お、信玄さんの息子さんですね。
信虎から始まり、信玄が頑張り、勝頼に行くわけですけど、その勝頼についてちょっと話したいな。勝頼ってどういうイメージなんだろうね。どういうイメージですか、安。
え、 長篠の合戦でバカみたいな正面から突っ込んでって信長にバンバンバンバン鉄砲撃たれたのに、ね、さあ進め、うん、さあ進めって兵隊がどんどん減っていって、歴史ある武田家、歴史ないけど、
ね、なんか武田家を滅亡させたみたいな感じでしょ、
衰退の原因を作った、
まあその通りなんですけど、坊ちゃん、そうですよね、だからいいイメージないじゃん。
うん、
でも彼実はそのなんて言うんだろう、その戦闘能力とか、まあ、そういう言葉が正しいか分かんないけど、そういう能力では長けてたんですよね。
あ、そうなの。
うん、で信玄がまあ死んじゃうじゃないですか、その上京しようとしていた最中に。でその後まあ勝頼が家督を継ぐわけだけど、その後結構ね信玄以上にその勢力拡大に勤しむわけですよ。で結構頑張るんだよ。だから信玄が落とせなかった城とかを普通に落として頑張っていくんですけど、ですけど、でもやっぱね、なんて言うんだろうな、その先を読む目みたいなのがなかったんだ
よね。ああ、時代の流れを感じる。
そうそうそうそうそう。で武田家ってさ、そのすごい有能な武将が多かった
ん
ですよね、
う
ん、そのね大名家じゃない。で信玄みたいなのはそういう人たちをすごいうまく使ってうまく立ち回ってた気がするんですけど、なんか勝頼はそこら辺もね良くなかったんじゃないかなって。
まああの偉大なお父さんの後を継いだ人っていうと、やっぱりね、
う
ん、お父さん以上のものを残そうとして無理に頑張っちゃうわね。
そうそうそうそう。でちょ、だから一応頑張ってたんだよ、その戦争とかではかなり拡大してたんだけど、そのねなんだ、上杉謙信が死んでからその家督争いがね、
うん、
起きるじゃない、
はいはい、
誰だったっけ、影勝と
虎
でしょ、
はい、
でどっちかは北条とつながってて、
影虎ですね、
影虎
か、あの北条さんとこの息子さんですからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
養子なので、
それで武田家もまあ北条と手を結んでたじゃないですか。でだから影虎をもともと応援するべき立場に勝頼はいたんだけど、でもちょっと影勝に手を貸した方が一瞬美味しかったんだよ、
うん、あれだって妹の旦那じゃん。
そうか、
あどっちが先なんだろうね、分かんないけど、うん、
でもまあなんかすごい簡単に言うと、ちょっとねちょっとした土地を手に入れることができるの、そっちの方が。だからうわこっち美味しいと思ってすぐそっちに味方しちゃうんだよ。でそうすると北条家はまあ裏切ることになるでしょ、で同盟が解消されるでしょ、それでそっちに攻めて、でちょっとした美味しいところをいただいたはいいけど、その後挟み地になるんだよね。北条からは攻められるわ、うん、その徳川織田からはバシバシ来るわ、うんみたいな感じで、まあ、だんだん衰退していっちゃうんですけど、でまあさっきも言ってたね長篠の戦いでボコボコにされ、
でそう引き金止められた感じだよね。
でみんな周りの人からもう引きましょうぜ親分みたいなこと言われて、
勝手さん勝手さん、そうそうそう、無理っすよ、
そう無理っす無理っす、もう
あいつら鉄砲持ってたっすもん、そ
うそうもう結構死んでますよって
周りの人に、 あいつ波動拳打ってくると思うんですよ
とか
どうします、
そうとか言ってんのに、まあ引くに引けずみたいな感じで結局ね自害する羽目になるんだけど、そうでそういう人がいるじゃないですか。でだからなんつうんだろう、上に立つ人ってまあその上自身の人がすごい才能を持ってて軍なんつうの戦略に長けてるとかいうのもまあありかもしれないけど、勝頼の場合はねその戦略というよりは軍事的能力には長けてたはずなの絶対。しかも配下にはさすごい有能な人が多かったはずなのね。だからなんかそこら辺を生かす力っていうのがもうちょっと勝頼にあればもっとね大きな仕事できたんじゃないのかなみたいな感じなんだよね。だからやっぱ上に立つ人ってそういうの重要じゃないって思って、
あとはあの、まあ、信玄は自分が偉大だったからっていうのはあるけれども、うん、信繁がね、うん、弟の信繁が川中島で死んでるんだけど、うん、信繁が生き残っていたら、うん、家督が勝頼にいたとしてもその下で支えてくれる、
ね、人がいたからね、
あの重しみたいな人がね、うん、いてくれたんだと思うけど、
そうね、
まあ、川中島とかねそういう正面衝突はあんましてないけど、うん、正面衝突した時に運悪くそういう重鎮がね死ぬっていうところもあったので、ね、ちょっとね、まあ、残念なところはあるけど、
そうだから秀吉とかもさ、まあ、本人もまあそれなりだったんだろうけど、その下にいっぱいいたじゃん、黒田官兵
衛、うん、
竹中半兵衛とか、でそういう人をうまく使ってのあのなんつうの天下統一があったような気もするしね、うん、三成もいたのかも、いろいろいたでしょ、すごい有能な人が、うん、だからやっぱ上に立つ人はそこら辺も重要だよね、その周りを見る目と、まあ、司令塔的役割っつうのかな、
だから過渡期だったと思うんだよね、うん、その大名自身がとても強くて有能で、うんうん、 その要はそのすごいフォワードがいるチームが勝つ時代から、うんそのまあね、すごい選手は一歩引いた司令塔的立ち位置に立って、うん、うまく周りを使うような、うん、そのチームプレーに移行していく、
うん、
信長って別に本人がどうこうっていうよりも、うん、有能な自分のその才能をうまく使ってその才能の一助というかそのサポートをしてくれる部下をうまく自分もサポートして使ってあげるとかそういう部分だと思うんだよ。その過渡期で勝頼は昔ながらのその武将像を持ったままその親方様になってしまったのでちょっとね自分自身が走っちゃうところが
そう
こんなはずはないって言って戦ってしまう
んだね。だから一武将としてはいいけどさ国をまとめる立場としてはねちょっとねっていうのがまず一つでしょ。あとはちょっと中国に移りまして、
はい、
三国時代の袁紹もまた大好きで、
はい、
袁紹もねすごい人だったと思うんですよ。
河北の雄
そうでなんかあれだよね何だったっけ違うの董卓の打倒
董卓打倒董卓の包囲網の連合軍の激文を、
う
ん、
そうだよね
曹操と一緒にこうトップにいた、まあ、曹操が一応、
まあ、トップにならせたっていうのは
企画して、
まあ袁紹ね、
名前のある人をやっぱ上に置いておきたいってことで、
うんうんうん、
で袁家は言う、ね、名門なので上に置いておくと、
うん、でしかもさ袁家って それだけ名門でしかもあれだけ河北でさ勢力を張ったぐらいなので別に袁紹っていう人はとてもその人間的魅力はあったと思うんだ多分
ね、うん
まあ、でもその人が使えたかどうかっていうのは問題だけど、ただやっぱりね彼もねなんつうのそれなりに配下にも有能な人が揃ってたわけじゃん。そのどっちかというとね知略系がいっぱいいたイメージがあるでしょ。
ゲームとかで、うん、その心配格闘
伝報とかさ
伝報
そう
でもその武将系もさ文集とか
いるよね。
免疑とかもいるし、
そこら辺をうまく活かせていたならそのなんつうのね、もっと曹操とそれこそ本当にまあ何つうの対抗はしたけど結局負けちゃうでしょ、
うん、
でもそれを打ち破れるぐらいのポテンシャルはもちろんあったわけで兵力差とか
全然違う
上だからね、うん、そうでも彼もさ何つうんだろう優柔不断っていうかねそのとにかく自分の国の人たちを一つにまとめられないっていうのがね、うん、致命的だよね。特にねあれだよね死んじゃった時にどっちに家督譲られ
る
息子がさ、
うん、エンタンとエン
タンとエンキ、
うん
まあ、エンショウっていう息子もいたけど、
うん、
でもエンタン派とエンキ派に分かれちゃって
そうですね。
それでエンタン派にはその重鎮の何人かがついてでエンキ派には何人かがついてでそこで割れるでしょ、
うん、
そこで割れたところを曹操に突っ込まれて終わるじゃん。だそこら辺をさしっかりさ統率できればとかあとなんかその関東の戦いとかでもいろいろ伝報とかがさすごい発言をするわけですよ、
うん、
助言をでそれを素直に聞き入れてればねもうちょっといい戦いが絶対できたはず、うん、むしろ優勢に進められたかもしれないのにそこら辺のなんつうの聞き入れがね下手だったんだ、
まあ、相手が悪いよね。
うんまあ、
ね、そうそうだしね。
うんまあ、曹操がすごすぎたってのもあるけど、う
ん、あいつ変人だもん。
そう変人と凡人が戦ったら
そう変人勝っちゃった
変人が勝っちゃった。
あいつおかしいもんって、うん、文化的才能があって背低いくせにさ、背低いくせにさ、まあ、文化的な才能、うん、歌とかさ、うん、絵とか超うまくてさその上そういう戦争すりゃさ、うん、勝てるみたいなさ、ね、でそんなに人からも好かれるようなさ人なんでしょ。愛嬌のある人なわけでしょ。
そうだね
素敵だよね。
うんでもなんかそうもったいないよねって思ってだから別にだから魅力がないとか力がないわけじゃなかった気がするんだけどそこら辺をうまくさ活かせなかったからまあ負けたんだろうけどだからなんつうの歴史からね学べることってあるよねっていう、
うん
うん、
だそういう、まあ、さっきのちょっと出てた北条とかさ、
うん、
そうだけど
そう、ね、
あの要はそういうやっぱ乱世ってさ、うん、乱世の共有あのフクロウの
言う
って書くけど乱世の共有って言われるその一代で一勢力をドーンって築くような人たちっていうのはいるわけだけどやっぱその中で部下だったり、
うん、
その一族のやっぱ有能さっていうのはやっぱ大事だよね、うん、
大事だねやっぱ一族って重要だよね、
うん、
やっぱ血がつなが
って一番信頼できるというか、
うんうん、特にああいう時代だからね
分かりやすいその信頼関係のある、うんまあ、もちろんその中でも裏切られたりはするわけだけど、うんうん、あの曹操のところはさ、
うん、
その下の部下たちの中でも親戚というか、うん、曹一族
花公園とかも
花公園とか花公園も親戚か、うん、そうだね、うん、あとは宋一族の中でもさ宋公、うん、とかさ宋仁、うん、とかみたいに、であと息子の宗妃とか宗英とかさ、
恵まれてる
よ、ね、いろんな才能を持ってる人たちが部下にいて、うん、しかもその突出した才能がある人っていうよりは平均的にうまく中間管理職をやってくれるような人が親族にいる、
う
ん、あの北条もさ、うん、北条早雲って人が一代で北条家を、まあ、ご北条を作ったわけだけど、うんうん、その下にさ息子たちとかさ、うん、親戚たちでさ、うん、北条玄庵とか氏政とか氏輝みたいに それなりに有能というかバランスの取れてる人たちが何人も出てきてとか ね、
うんうん、
そういうところのやっぱりその親族の有能さっていうのは大事だよね、うん、信長はその辺そうでもないのにうまくやったなとは思うけど、
うん、魅力があったのかな、
うん、
北条家渋いね、でも
渋い、島津とかも、うん、まあ、あとは結構、まあ、長宗我部とか毛利とかもそうだけどね、
うん、
島津はみんな強いし、
うんうん、
あの長宗我部だと弟とかもね強いし、うん、あの毛利家だと元就の3人の息子たちみんないろんな家に行っちゃったけど、吉川とか
さ、そう、ね、小早川、ね、
小早川とかみたいに有能な人たちがいっぱいいて、うん、あのその後秀吉とかからもね、あの欲しいって言われるような人たちがいっぱいいるわけだから、うん、その辺のこう親族の有能さ、
うん、
あとは部下でもこう信頼できる部下の中にそういうバランスを取れる人がいるかどうか、
う
ん、
そうね、
一芸に秀でた人を使いやすいのはもちろんさ、うん、ゲームとかやってもそうじゃん、
うん、
武力100とかさ使いやすいけど、
でも呂布と勝頼は似てるのかもね、
あ
タイプ的に。
でも呂布の方がずる賢い感じがさ、ずる賢いっていうか、ね、生き延びる力が強い、
あ
何度負けてもさ、
あ
うまいことこう再興するというか、やっぱそれはあいつの武力があるゆえに、
まあ、それを利用したいと思う人たちも多いからね。敵に回したく
ないっていう思いを植え付けてたからね、
うんうん、確かにね、うん、
よくなんかかっこいいからね
まあイメージなんだろうけど、うん、でもかっこいいよね。
でそういうほら、
うん、
あの三国志とかの、うん、話では珍しくさ、うん、あの恋愛ドラマがあるじゃん、あいつ、
あ朝鮮ね、あれ何本当に恋愛なの
か、いやまあ分かんないけどさうまく使われた感もあるけど、うん、ちょっとほら失恋したりとか、うん、
でも確かにあの三国志の世界で女の人が出てくるっていうのは本当にね、大凶とか、
ああ小凶大凶
朝鮮ぐらいでしょ、まあ、その
あと孫昌公がいるからね、
そうかそうか、
劉備とか、
うん、あの出会いがある、
そうそう、後様のお母様、
うん、後さんのお母さん違うんじゃない、
後さんのお母さん孫昌公じゃないんだっけ、
違うよ、だって孫昌公と出会う前に生まれてるし、
あそうか、
あの長半卿でしょ、
そうか、
で助けたでしょ、
そうか、
うん、多分そう
です、まあ、曹操こう出てきたりとか、うん、あとは曹操、曹操やっぱね女の人にまつわるお話多いよね、
ああ何だっけ、
あの不倫してたら長州になんか見つかって
そう
あの攻められてやべやべやべって逃げるとかそんなのもあるからね、うん、そう、
まあ、でも
長州って長州力じゃないよああ分かる分かる、びっくりした、すごい怖いから、ね、不倫してたら長州に追われたとかすごく怖いよね、
小力もついてくる、
小力もついてくる
そうそうそう、
力ラリアってくるから気をつけないとおっと、そうそうよ、長州の力ラリアックだー
なんなんだよ
1回でーすそうそうダウンかっ起き上がったっ
そうそう何使うの、
わかんない剣じゃない、
剣
振るんじゃない、
それは卑怯でしょ、
卑怯、うん、卑怯か、
そうか、そうだね、そうそう、だからね、なんつうんだ、そういうのをでもさ、そのいろいろな有能な部下を持ってる人がいる中での秀吉がやっぱり天下統一したっての
は、あ、
うん、それなりにね、そのあるんだろうから、何か要因が、
まあだ本人のその魅力と部下をうまく使う、その
力でしょ
う、適材適所に人材を配置する能力とかっていうのはやっぱり大事だよね、うん、それは誰でもそうだし、うん、今の現代でもその、
う
ん、あの部下を持ってる人たちっていうのはみんなそうだと思うんだけど、
そのなんつうの、部下の能力とか性格とか人格みたいなものをしっかり理解して、でその人が最もよく輝ける場所に配置してあげるっていうのがね、重要だよね、
うん、
もう今の会社でも同じだもんね、多分ね、うん、
そうね、今の会社とかそうだね、
だよね、でそういうことをちゃんとしてあげられればその人もさ、そこで最も輝けるはず、
うん、
でそうしたら不満もねなくなりそうな気もするが、まあそんなうまくはいかないわな、
あそうね、働くというところでね、
でしょ、
うん、今の自分たちにも身につまされるような話ですね。でたまたまね、
う
ん、俺今日ね、うん、あれだよ、たまに読み返すんだけど、
うん、働きたい、
うん、あの糸井重里さん の、 あの、ほぼ日刊糸井新聞であるでしょ、
うんうんうん、
あれで あのほぼ日の就職論っていうコーナーがあって、うん、そこで働きたいっていう本まとまってて、
うん、
をその、糸井さんがすごい好きなので、うん、あのこの本前に買って、
うん、
で読んでるんだけど、うん、まあ、ちょっとこれも歴史語りのコーナーとはちょっと離れちゃうんだけどさ、
うん、
あの要は糸井さんがね、
うん、
一回そのあのほぼ日で糸井さんが毎日書くような、
うん、
あのちょっと文章みたいなのがあるんだけど、うん、その1コーナーの中で、
うん、
あの就職用のね、うん、受験に対する傾向とか対策に必死になってるのってとても無駄なことなんじゃないかって言って、うん、そのお辞儀の角度とか、うん、そういうのじゃないじゃないかと、
うん、
働くってそういうことじゃないんじゃないのっていう話を最初に書いたら、うん、いろんなこう反応があったから、うん、あじゃあ面白そうだからいろいろやってみようかなっていうことだったと思うんだけど、うん、でその中でねあの、まあ、いろんな方が書いてるんだけど、うん、働くことだけじゃないと思うんだけど、
うん、
何を大事にするのみたいなとこだと思うんだよ、
うん、まあそうか、
うん、それは多分その戦国時代とかもきっとみんなそうで、
うん、
その何を大事に生きてるかっていうのを見極めて話をしてあげると、
うん、
それをこう活かせるみたいな、
うん、
で逆に自分もそれをこう言える、
はいはい
はい、お互いにそういうところで共感し合えたら、
うん、
その仕事するのも楽だよねみたいな、ちょっとさっきの話はちょっとずれちゃうんだけど、うんうんうんとかっていうのをねちょっと思ってたりするんですよ、
う
ん、ね、このねあの働きたいっていう本はですね、
うん、
とても面白い本なので、もしあの就職活動前とかですね、
うんうんうん、
時間あったりすると働きたいっていう本、うん、もう本当にそのままの名前なんですけど、うん、あと働いてる人もね、
うん、
あの働くってどういうことだみたいなのとかで出てくるので、
うんうん、
結構ね面白い
んです
よ。最後にあの A ちゃん矢沢一さんと糸井さんの、うん
対談が、
うん、対談あるね、
うん、
その矢沢永吉ってすごくこうやんちゃなイメージがあるけど、うん、実はこう真面目にねすごくストイックにその仕事というものに対して向き合ってるみたいなのがあって、
うんうん、まあそういう姿勢がないとあそこまでになんないんだろうね、
うん
うん、
とかね、まあ、ちょっと話ずれましたけど、
うん、
そんなのもちょっと思ったりしました、うん、ここでガクさんから訂正です。
はい、ですね、先ほどその炎症の家督争いについてお伝えしたんですけれども、
はい、
訂正があります。
はい、
ですね、炎症の息子でその家督争いをしたのは炎丹と炎症でした。本当に誠に申し訳ありませんでした。
謹んでお詫び申し上げます。はい、バカ野郎。
はい、続いてのニュースです。
はい、ここでですね、
はい、
あ歴史語りはこんなところでいいですか。
はい、そんな感じで次ヤスがやるので、
あ、またじゃあ次回、ね、
うん、
はい、はい、考えておきます。
やっていけたらですね。
はい、で、はい、それに対してちょっとあの歴史語りに対して
はい、
お便りいただいているので、
はい、
たくさんまた読んでもらえますか。
はい、
はい、ね、
はい、クマファイヤーさんからいただきました。
ありがとうございます、クマファイヤーさん。
ありがとうございました。ガクさん、ヤスさん、歴史上の建造物ということで思ったのですが、はい、世界の七不思議とされている建造物についてのトークや。オーパーツ、それに関連するゲーム、よもやま話などいかがでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何オーパーツって。
オーパーツっていうのは、うん、オーバーテクノロジーというか、
うん、
その時代に本当はあってはいけないはずの技術を利用した出土品とかのこと。
うん、
インディ・ジョーンズとかで出てくる、スカルヘッドっていうか、骸骨の頭なんだけど、それがクリスタルでできてたり、水晶でできてたりする。
はいはいはい、
で、それをすごく綺麗に、摩耗してあるとか、周りがその磨いてある、あの技術って本当はないはずなのに、
うん、
なんでだ、その、オーバーテクノロジーなものがあったんじゃないかであったりとか、あとは、そうな、オーパーツ、ちょっと違うかもしれないけど、
うん、
あのインドの、
うん、
マハーバーラタとか、うん、そういう聖典と呼ばれる歴史書の中に、
うんうんうん、
バジュラとかね、
うん、
そういうものが出てくるんだけど、うん、あとはメギドフレームみたいな感じの、
何、メギドフレーム、
メギドとか出てくるんだけど、うん、その描写がどう見ても、うん、核爆弾を爆破させたような描写だったり、うん、メギドフレームはその、なんだっけな、誘導型のミサイルランチャーみたいなイメージだと、まあ、それはね、ただお話上なので、うん、なんか妄想でさ、いかにも書けるじゃない、だから分かんないけど、うん、そういうものがあったんじゃないかっていう、実際あったとしたらそれはオーバーテクノロジーだっていうので、オーパーツっていうのはそういうもの、
そうなんだ、
あのスプリガンとかね、ああいう漫画の
へ
あれでよく出てきてましたね。
そういうのも面白いね、確か
に、あの絶対に現代の技術でも破壊できない 鉱物とか、うんうんうん、板とかね、うんうん、そういうのがあるんじゃないかとか、うんうん、いろいろあるんで、まあ、その辺の話とかも面白いですね。い
やでもすごいと思うよ昔の、うん、ピラミッドからしてすごいじゃん。
あのあれはそのオーパースとかじゃなくて、うん、人力だけど、
そうでも
半端ない人力だ、
半端ないよねあれを作らせるだけの権力と、そしてその建造へのなんつうのその日数とかね、
うん、
何年かか
るんだろうね。あれもちょっと調べてみないと分かんないけどさ、でも出来上がった時ってさ、やっぱりさその働いてた人たち
も
さ嬉しかった、
嬉しいと思う、
よっしゃーみたいな。もう多分その時は階級を超えてみんな、うん、よっ
しゃーって抱き合ってたはず。
あ、お前なんだよ。下民じゃねえか。なんだお前、目の下じゃねえか。
ダメなんだ。なんだ、そんなこと気にしない
で。でもよかったな。
そうそうそう。下民じゃねえか。
明日から別々だけど、今だけは喜びを分かっちゃおうぜ。
そうそう。だから素敵だよ、ね。
よっしゃ
あんなのね。
スフィンクスとかもね、そうですけどね。
すごいよね。
とか、まあ、あとは、お話出てた中では、世界七不思議、
うん、
あのロードスの大巨人とか、ああいう系とかですかね。あの七不思議とかも、
うん
うん、確かに面白いですね、
うん、
ちなみに世界第8の不思議は知ってますか？
知らないです。
知らないですか、
はい、
世界第8の不思議といえばアンドレ・ザ・ジャイアントのことなんですよ、うん、
アンドレ・ザ・
アンドレはですね世界第8の不思議という名前で出てきたんですよ。
そう
もう人間とは思えないみたいな、
あ
でかさ、
でかさ、
でかさ。ちなみに世界第9の不思議はチャイナっていう女子プロレスラーなんですけど
なんでみんなそれ
世界第9の不思議チャイナはどう見ても女とは思えないみたいなすごい選手ですね。女子プロレスラーにもかかわらず、あのアメリカ WWE でですね、ハードコアチャンピオンをですね、持っていたりする方だったんですね。あのエディ・ゲレロとのラブストーリーは秀逸でしたね。
そう
なんだ。生めかしくチャイナ姉さんがなってました。
女とは思えない、
ね。女とは思えなかったのがですね、エディ・ゲレロとの出会いによってですね、女になって
し
まいました、ね。あ、
素敵だね、それ。
生めかしい感じになってました、
ね。すげえ、なんか第8と第9のその不思議だけ。
はい、はい、先にわかりました。あの誰の興味も多分引けない第8第9の不思議、
しかもすごいなんかなんつうのランク下がったけどランクっていうか
そう
っ
すか、そう
そう、規模がちっちゃい、
あ規模がちっちゃい、うん、確かに、うん、マット界の
不思議、そうそう、すべてマット界
はい、はい、そんなこと言うんじゃねえ、はい、まあそういうのとかですね、うん、まあさっきあのオーパーツの話でスプリガンとかとも混ざりましたけど、
うんうん、
歴史とかをねちょっと扱ってるような漫画とかね、
うん、
小説とか、
そうだね、
ゲームとか、
うん、
あのドラマとか映画とかも紹介できるといいかなと、
ね、よくあるもんね、
あるある、だって今だって龍馬伝やってるからさ、うん、龍馬伝の話とかもできるしね、
なんだったっけ、平家物とか、
あ
そう、ね、あれあれだよ、ヤスが言ってた、なんだったっけ、松永
男女
秀久が
久秀、ね、
久秀だった、うん、秀久って
秀久
壺を持ってドーンってなってた
よ、本当、本当、さすが
キシリア様状態です、
ね、なんでキシリアの
違う、ね、キシリア様じゃなくて、これはいい壺だ、う
ん、マクベでしょ、
そうマクベ、
マクベカツでしょ、
そうそうそう、
キシリア様に壺を届けてくれ、裏ガンこの壺はいい壺だ、
ドーンみたいな、
はい、
あれ逆だけどね、うん、信長にこの壺を渡せないほどいい壺なんだドーン、
そうそう、はい、あれ古田織部ね、
ああそうだそうだ、
あれ漫画賞を取ってたね、
あ本当、
古田織部表現物は、うん、
そうなんだ、表現物っていうのかあれ、
うん、いやわかんない、表現物でいいんだと思うけど、うん、発音的には表現、
あまあ
表現単になるから表現物だと思うんだけど、うん、
うん、
結構そうね、
うん、
この途中かそのまま、じゃあ歴史の話で
いいんじゃん、
第10回歴史の話です今決まりました、
すげえ、
はい、龍馬伝さ、
うん、
見てる、
見てない、
ええー、
あっちゃん見てるけど。
あっちゃん
前田敦子、
あ前田敦子出てる、
う
ん、そう AKB48
そうそうそうそう、
前田敦子、
前田敦子が出てる、何役なのあれ、
え龍馬のメイ、
メイなんだ、
うん、メイの役で出てるね、
うん、
そうそう、
今どこなの
今ね、
何してんの
龍馬が
脱藩したの、
もうしてるしてる、
あ本当、
龍馬が、
うん、
今葛塾に入った、
入ったのね、うん、入っちゃったのね、
そう、うん、あとはだからこれから海軍総連上の方で頑張る話かな、ああもうね、龍馬伝は大森奈緒のハンペーターの演技がいいですね、
ハンペーターね、竹
内ハンペーター、うん、大森奈緒はいいね、
大森奈緒って誰やん、誰やんとか、
あの俳優さん
だろうね、
あのほらビールの CM でさ、
何でさ、
あの麻生久美子とさ、
うん、
あの贅沢なビール、
あああの人か、あのおじさま、
おじさん、
ああの人いいね、
あの人
いい味出してる、
そう、俺あの NHK のハゲタカっていうさ、
うん、
ドラマがあって、
うん、
それはあの鷲津って役やつなんだけど、
うん、
すごくねいい人だなと思って見てたね、
うんうんうんうん、
そうそうそう、
いいと思う、
そうなんですよ。でまあ龍馬伝ね、勝海舟を武田鉄矢が、
うん、あ武田鉄矢なんだ、海舟そうなんだ、
やっててですね、
もうそれはねハマる。
この間ね、うん、ジョン万次郎と龍馬と、うんうんうん、あとだから勝海舟が一緒にいるシーンが映ったんだけど、うんうんうん、ジョン万次郎は、うん、ウルフルズ の、
うん、
あのウルフルさ
んがやってんの、
ウルフルさんだっけ、
ウルフルケースケとか
違う、なんだっけ、あのほらボーカルの人、
あれウルフルさんじゃない、トータス
でしょ、あとトータス松本さん
ウルフルさんいいけどいいけど、
どんだけ興味ないか分かっちゃうよね。
いやでもウルフルなんとかって言うと思う、
あいたトータス松本さんだったんですよ、ジョン万次郎、
あそうなんだ、
だから海援隊と、うん、あの福山雅治とウルフルズが一緒にみたいな、
うんうん、俺の中ですご
く受けてたんだけど、
そういうことね、そうかそう
とかね、
みんなで一曲歌っちゃう
から、そうすごくね面白いとできるんだ、うん、あとあのほらあのシャングリラ歌ってる電気グルーヴのさ、
もう出てんの、
あのピエールさん、うん、も出てるんですよ、
うん、でかい人一緒、
はい、
うん、
あの CM だと信長やってますけど、ガスパッチョの CM
やってるね、うん、
あのさアイスも出ててですね、
うん、
すごい面白い、だって大泉洋とかも出てるしね、
あそうなの、
大泉洋は万寿屋長次郎、
うん、
近藤長次郎とかね、であとあの岡田伊蔵役は佐藤健くん、
あそうなの、
伝王、伝王ですね、
人切り、
そう人切り伊蔵、俺三条っていつ言うんだろうっていつも期待してるんだけどいつ変身するんだろう伊蔵さんと
伊蔵さんね、
ライダーに変身してほしいなでこの間前回ですかね、
うんうん、
僕あまあ、今収録してるのから見ると前回なんですけど、
うん
うん、その伊蔵を、
うん、
龍馬が紹介して、
うん、
あ紹介して勝先生と龍馬が会ってて、
うん、
伊蔵が勝先生を殺しに来たら、
はいはいはいはい、
お伊蔵じゃねえかって言って、
うんうん、
伊蔵お前ちょっと勝先生の護衛やれよって言って、
うんうんうん、
龍馬に言われて、うん、護衛になるところで、うんうん、そんな設定で、
うん、
その勝先生が持ってる地球儀をね、
うん、
見せて必ず一回、うん、アメリカってのはこんなでけえんだ、
うん、
日本ってのはこんなちっちゃいんだ、
うん、
だから頑張んなきゃいけねえんだってやるんだけど、うん、みんな、うん、いや地球儀とか見たことあるしみたいなことを言うんだけど、伊蔵だけ全然見たことなかったらしくて、うん、日本ってこんなちっちゃいんですかみたいなっていうのをやったシーンがあって、その時に武田鉄矢がやっててよかったみたいな
顔するのね、
金八なの、
はいはい、もう
どう見ても
金八、ね、
金八先生なんですよ、
う
ん、
そうか、漢字の説明を始めなかった ですか、そこで
人という字は
やんない
の、いつね、だから、うん、塾にね、
うん、
勝先生が戻ってきた時に、
うん、
荒川の土手でね、
うん、
撮影してくれるんだ、みんな走ってきて、
ね、そうだよね、
龍馬とかみんな走ってて、そんなビビビス
外人さんとかがこう通り抜けてく
るランニングしてそうそうそうそう
はいはい、
あんねビビーツ、
うん、
勝塾先生勝先生みたいなみたいな
ね、うん、そうなの、そんなキャストでやって
る、あすごいキャストだよ、
うん、
だから道場の貞吉先生は、
うん、
里見光太郎だし、
うん、
息子の重太郎さん渡辺一慶だし、
うん、
娘の佐奈さんは、うん、あれだよ、なんだっけ、
佐奈さん誰の、
佐奈さん、
それ重要
重要
重要だよ、佐奈さん、
佐奈さん漢字や、
ああそうなんだ、あまあそんな感じか、
うんうん、だしね、
うん、
とか藩にいた時代、
うん、
土佐の時憧れてた、
うん、
修次郎さんの妹とかは、
うん、
広瀬涼子
が
やったりとか、
うん、
修次郎さんは宮迫をやったりとか、
うん、
面白いメンツで撮ってるなっていう気はする、
ね、うん、
まあ、前回のブッキーがやってたさ、
うん、
直江の話もそうだけど、
ブッキーブッキーつ
つまぶき君が、つまぶき君がやってたブッキ ブッキー
あ初めて聞いた、
個人的にブッキーって呼んでるだけだ、ブッキーだ
よブッキーだから女の子のことだ、
ベッキーじゃない、
ガッキーとかベッキーとかブッキー、
違うブッキーだよ、
あ本当
つまぶき君、桜丘高校、ね、
ガスパッチョでしょ、それ
ガスパッチョ、
うん、はいはい、
そうそうガスパッチョ、
うん、だよね、
あの中でだから出来上がるんだよ、高田
の、そうかそうかまあ高田のみたいなもんだよ
まあでもさっきも、
うん、
ほら前回のさ、
うん、
オタクの話でもそうだけどさ、
うん、
歴史に対する敷居を下げるって意味でさ、
うん、
そういう俳優さんを使うっていうのは、
いいんじゃない
、うん
うん、
いろいろ批判はあると思うんだよ、福山の演技がどうだとかさ、
あそうなんだ、
いやまあほら、
まあね、
いつも同じじゃん、
実に面白くなっちゃうわけでし
ょえ湯川先生ガリレオそれやってほしいね、
実に面白いぜよみたいな感じになっちゃうわけでしょそれはなんないかそれ
すごい逆境にさなんか逆境に陥った龍馬が、
うん、行っちゃってもおかしくないじゃん、
ねね、そうそうそう流れてきて、
そうおかしくなくない、
うん、実に面白いっつって
行ってもおかしくない、
行ってもおかしくない、
うん、
おかしくないです、
はい、
そうそうとかね、うんうん、武田鉄矢の金八先生
になっちゃう
期待したいとかね、いろいろ期待したいところ出てくるんだよね。そ, ね、その役柄の人が強すぎてね。
うそうそうそう、まあそういうのはしょうがないけど、
ね、うん、ただあの前回の直江のやつもそうだったんだけど、うん、直江のやつは特に思ったんだけど、うん、すごくその舞台的な作りというかね、うん、あのライトアップ、あの
あなんだっけ、あそういうの綺麗だよ、
長澤まさみと、うん、その、直江をやってた妻夫木君2人のシーンになった時に、うん、真っ暗な舞台の中でスポットライトがポンって入ってる木の下でね、うん、2人だけで話してるみたいなシーンとかの作り方がすごく舞台的な感じがして、うん、なんかすごく斬新だなと思って、うん、面白いなと思って見てたけど、
でもやっぱ NHK はしっかりしてるよね。
うん、しっかりしてる。俺最近の NHK 面白いよ、
うん、いや頑張ってるよね、
うん、
俺ね一番思うのはね、なんだよ話全然
語らない。いいと思うよ。
ごめんね、なんか
いいんじゃない、今回第10回好きに語ろうぜ。
歴史の話でもないけど、
歴史の話でもないね。
あのミュージックステーションとかを見て
テレ朝
から、はい、そうそう見てから NHK の音楽番組見ると、
はい、
全然そのなんて言うんだろう、撮り方が全然違う。
あ、それ視界がパフュームになってるわけじゃなくて。
ちゃそういう。
かわいいなみたいな。
そういうんじゃなくて。
ノッチかわいいなみたいな。
違う違う。
あ、違う。
その演奏しているところを映す映し方が全然違うのね、うん。そのね、なんて言うんだろう。最も感じたのは、これちょっと、あれだけど、ボンジョビが来日したの。
ほうほうほう。
で両方
結構前。
そう、結構前かも。で、両方が、まあ結構来日してるけど、あの人たち。で、両方がどっちにも出たんだけど、うん、でボンジョビって今4人でやってるのね。
え、
一人辞めちゃったんですよ。辞めちゃった。まあ有名じゃないベースのおっちゃんが。
あ、有名、まあ、
はい。そうそう、辞めちゃって。
ジョンじゃなくてよかった。
そうそう。だから正式、かなり前にね。で、正式メンバー4人で、それで、ベースだけお助けなの。
あ、他の。
お助けっていうか、もう固定なんだけど、最近は、うん。でもメンバーに正式に加わってるわけじゃない人が、
助っ人みたいな。
そうそう、常にいる。で、NHK とかはそれを分かってるから、しかも全員映すんですよ、ちゃんと。だから主要メンバーの人はドラム、ベース、じゃあドラム、ギター、キーボードでボーカルを全員ちゃんと映すのね。しかも一人一人になんか見せ場みたいなのをちゃんと作って、ここでは彼を抜いてとかいうのが、その曲中のさ、カメラ割りの構成がすっげえしっかりして
る、うん、
でもそのミュージックステーションとかだったっけ、うん、M ステだよね、うん、とかはそのお助けをバシバシ映しちゃったりとか、あとまあ基本ボーカルだけ抜いてたりとか、そうそう、だからそこら辺の構成が全然、
ね、あ、そうなんだ、
大したことなくて、やっぱ NHK でそれなりにね仕事ちゃんとしてるよねって、
うん、あの、うん、音楽番組僕らの音楽だっ
け、 あれは面白いよね。
あれはすごくさ、あのステージの撮り方というか作り方が面白い気がするんだよね。
あれはちゃんとしてる気がする、うん、
で、あのほらフューチャーするというか、そのメインになってる音楽家の、うん、ミュージシャンの人が、うんうんうん、憧れの人と一緒にやったりするときってさ、その2人で向かい合わせて歌わせたりとかするじゃん。 あれすごい面白い撮り方だなと思ってて、だってどっちかを抜いたらどっちかの要はその後ろ姿が入っちゃうわけじゃん。そうやって映像的にはさ、お尻を向けることになるわけだから、まあ、よくないはずなのに、うまくぼかして撮ったりとか、
そう、ね、
あとあの舞台がすごくその素敵な舞台というか、
うん、
光ってるというかさ、
うん、
感じで、なんかこう幻想的なイメージというかね、うん、あれうまいよね、
やってるよね、
うん、あれまだやってんのかな、
やってんじゃないの、ステージもちゃんとねそれをに作ったのか分かんないけど、すごいよね。しかもあれに出てくる人って大体さ、一応なんつうの、実力派というか歌をそれなりに歌える人が出てくるじゃん、なんか
そうね、
ハタとか、
ああそうそうそうそう、ハタさんとかレミオロメンとかも
一人でしたけど、うん、
粉雪、
レミオロメンはうまいかどうかわかんない
。そう
っすか。今でもあの人たちの曲を作るセンスはすごいと思う。
うん、
うまいかどうかよ。これ俺びっくりしたもん、 CD 初めて聞いた時。いや批判してるわけじゃないよ。
うん、
いいと思うんだけど、
うん、
あの感じが。ただうわっと思った
。ダメなんじゃん、批判
してないしてないしてないっ
す。粉雪大好き。皆さんすいません。
いやでもすいません、ね、
この駅大好きな皆さん。
いやでもすごい、あの歌とかはすごいと思うし、あの歌はあの人がやっぱ歌った方がいいと思うんだけど、ただなんかしかもあの歌自体がすっげえ音程が安定してない歌でしょ、あの
写真、うんうん、そうだね、あれ難しいよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
あの人たちのその色だとは思うけど、
うん、あれはそうそうそう、うん、だからまああの人がやっぱ歌わないとあの人たちの色が出ないんだけど、うん、うん、そうそう、まあ、別に批判してるわけじゃないですよ。そうそう
さっきの NHK の話に戻るけどさ、
うん、
俺 他の人と多分違うんだけど、うん、民放で見るのって、うん、NHK か、うん、NHK 教育か、うん、テレビ東京なのよ基本的に俺んちはそうなのね。テレビ東京だとガイアの夜明けとかさ、
はいはいはい、
あとカンブリアとかもあるし、ジュニちゃんって好きな番組があって、まあ、何よりモヤモヤサマーズで大谷アナウンサーが見えるから
そうね、うん、あの人もほんわり系で
いい、ほんわり系でいいでしょ、うん、そうね、うん、そう、あの人はなんかこう見て癒される感じ、うん、でたまにテレビ朝日で前田アナウンサーだけ見るっていう、
あ、
もうあのやべっちもナナミも見ない、やべっち FC で前田ちゃんだけ見て、ずっと前田ちゃんだけを映すチャンネルが欲しい。
しかも足の筋肉、
あ、もういや、まあそれはあるけど全身ですよ、全部いい、
そうね、全部いい、
全部いいよ、
いいよね、
前田アナウンサー
全部、あんな人いないよね、なんか、うん、
でね、
はい、
NHK だとね、うん、まあ、トップランナーとかね、もともと好きなんだけど、うんうんうん、最近トップランナー人が
変わったんでしょ、
でレナちゃんになっ、なっちゃん、
あ、レナちゃんになったの、田中レナ、
田中レナちゃんになったんですよ、うん、初回のゲストはね、ナイナイの岡村さんがピンで出て、うん、すごく面白い、多分ね話しやすいから初回のゲストとしてちょうどいい、うん、自分で盛り上げてくれるからやっぱりっていうので、
そうね、
で第2回はそれこそ大森奈さんだったのかな、うん、だったね、本当に、うんうん、面白かったけど、
まあ面白い番組多いよ
NHK ってね、本当ね、で、あとその NHK アーカイブスって言って、うん、今までの映像を一般に公開してるんだよね、しかも、
うん、
素材として使っていいですよみたいなのをやってて、やっぱあのそのアーカイブ力はさ、うん、半端ないわけじゃん、
はいはいはいはい、
あのね、映像のそのアーカイブは NHK と、うん、あとは、うん、まあ民放だと TBS かな、
うんうん、
はすごいよね、 TBS あの不思議発見とかやっぱやってきただけあって、その自然系の映像とかはすごいと思 う、うん、昔の映像から引っ張ってきてるのとか見てもすごいと思うし、
そうなんだ、
まあディスカバリーチャンネルとかあるからさ、世の中には、ね、ちょっとそういう意味では、
うん、まあそこは
ナショジオとかさ
それはお金払ってさ専門に特化したチャンネル見ればいっぱいあるんだろうけど、ね、
う
ん、
そうそう、でもやっぱり、うん、すごいと思うけど、
うん、
で NHK はねトップランナーとかもあるし、うん、あとはサラリーマンネオ、
はいはい、今やってんの、
まだやってると思うな、あれ、
うん、
あれとかもすごく面白い、あれは NHK じゃないと本当にできないような感じじゃない、
しかも昔の NHK じゃなんかありえない感じだし、ね、
やっぱあの不祥事があってから変わったんだろうね、もうしかも視聴率関係ないじゃん NHK って、うんうんうん、CM とかないから、
う
ん
う
ん、
そう、
いいものを時間をかけて提供できるっていうところがやっぱすごいと思うんだよね、サラリーマンネオは沢村一樹を蘇らせたからね、
そうかも、
セクシー部長
でもあそこら辺もなんかさあんな番組なのにノリだけでやってない感じがする、
ああそう、ちゃんと作り込ん
であるでしょ、うん、そこら辺がね、
出てる人さ、うん、実力ありすぎだよね、まあ、生瀬さんとかさ、スマップのさ、
生瀬
あのなんだっけ、慎吾くんが出た時にさ、
う
ん、ちょっと浮いたもんね、
あ、そうなん、
演技力に差が出て、
それはしょうがないよね、
いや慎吾くんも好きなんだけどさ、最有機とかすごく何の何も思わずに見れるエンターテインメントだなと思って見てたんだけど、
うん、
でも、うん、やっぱそういう中に入ると
やっぱダメね、
ダメなん、ダメっていうか、やっぱその差が出ちゃうのはもうしょうがないよね、うん、演技の質が違うからさ、
うんうん、
あれだけど偉そうに言ってるけど、うん、でお前何をしてない演技だ
ろ、あそこら辺はすごいんじゃない
と思うよね、
なんか素人が見ててもね、
うん、
すごいなと思うよね、
すごいすごい、うん、あとはね目指せ会社の星みたいな番組もあって、あの、アンジャッシュが、
うん、
司会やってるんだけど、うんうん、サラリーマンの人をね、うん、こうフューチャーして、
はいはいはいはい、
そのできるサラリーマンの整理術とか、うん、どんな発想法ですかみたいなのを結構ね面白くしかもやってて、あのノリが軽すぎないというか、軽いんだけど、芸人使ったりとかしてて軽いんだけど、それはなぜ軽くするのかっていうところがちゃんと出てて、重いテーマとか真面目なテーマを分かりやすくするためにあえて使ってるっていうか、あのね日本語っていう番組があるんだけど、それはあのアンジャッシュじゃなくてもう一個あるじゃん、山崎の方、なんだっけ、
山崎の方、
うん、
お笑い、
そうそう、
山崎がいるの、
柴田と山崎の、
アンタッチャブル、
アンタッチャブルの山崎と、
アンタッチャブルってもうあれなんじゃない、
柴田がいないけどね、
いないの、
いないけど、山崎、
うんうん、
アンタッチャブルの山崎と船越さんが司会なんだけど、うん、その最近の日本語についてっていうところで、うん、この間はね、なんだっけな、超とか、
うん、
そういう日本語ってどうみたいな話とか、
うんうん、へ、うん、
あと あの半端ねえみたいな、うん、パネーみたいな、パネーって日本語は実はみたいなとかで、うん、
へ
なんかねそう昔の言葉でね、
うん、
いやパっていうのはあんま日本語にない発音なんじゃないかっていうところを最初言ってたんだけど、うん、実は歴史を遡っていくと、
うん、
平安時代とかの人たちっていうのは、
うん、
パピプペポを話してたんじゃないか
って。うーんそうなんだ、
うん、だから母っていうのはパパだったみたいなあいうのはあるらしくて、
うん、
そのとかやっててね、そのなんか すごくすんなり入ってくる番組構成で面白かったんだけど、
わかる気がする。ヤスがさ、そのさ NHK と教育と十二ちゃんでしょ、
うんうん、
だけ見てるってのはなんだかわかる気がする。
本当
でもそれはなんつうんだろう、今の大体のその十二ちゃんのぞいた民放ってのはなんか大体やってることが一緒じゃないですか、
うん、
どこ見ても同じような番組で同じようなことやってるけど、十二ちゃんは特殊だから、
ね、うん、特殊ですよ。湾岸戦争があってもアニメを放送していたプライドがある。
むしろだからそういう事件がある時って視聴率上がってんじゃねえのかと思うぐらい独自路線でしょ。しかもやっぱ NHK もねやっぱ独自路線でやってるし、うん、そうだからそう最近思うもんな、なんかあの盛り上がらせとけばいいだけなんじゃないかなと思って、
うん、
なんか作ってるような番組だなとか感じちゃうこととかもあるんだよ、その民放の番組見ててね、
うん、
そうだからそれとは違うよね、
うん、
ちょっとね、やっぱそこら辺会ってくれると嬉しいよね、
うん
うん、
そうね。で結構ね最近、まあ、あの民放でもさ、まあ、不思議発見とかずっと見てたんだけど、
うん、
あのさしょこたんとかがやってるさ、
うん、
あのなんて番組なんだろう、うん、あれあの
旅するやつ、
いや良い子じゃない、あのココリコの大きい方としょこたんがやってる、
うん、
あなんて番組なんだろう、
ああ科学のなんとか、
あそうそうそう、
うん、科学なんとかってやつ忘れちゃったけど、
なんですか、科学くんみたいな、
科学くんみたいなやつだ、ね、
やつ、
うん、
誰がちゃんと出てこないけど、
うんうん、
あれとかもねすごく、うん、この間見てたらねホッシャンが、
うん、
あれどこなんだろう、アマゾンとかの方に行って、うん、アナコンダと触れ合ってたり、うんするわけ。アナコンダ捕まえて、アナコンダにマジ、
うん、
なんかこう締められてたりする、
うんうんうん。
アナコンダに締められて死にそうですみたいな、うん、とかね、やったりするのよ、
うん。
なんかね、すごくそのね、まあ、最近どのとこでもそうなのかもしれないけど、
うんうん、
自然系とかさ、うん、そういうちょっとその自然とかいうものを分かりやすく伝えようみたいな。
うんうん
ところ、
うん、
あとあのほらなんか、実験系の番組とかも増えてるじゃん、
うんうんうん、
あのジャニーズ嵐がやってるやつとかもそうだけど、
ね、うん、あれも面白い、
ね、面白いよね、ああいう系はね、うん、いいと思うんで、うん、ね、歴史とかもそうだし、そういう理科的なも、
うん、
理系的なものもこう分かりやすく伝えられると、
うん、
興味がみんなどんどん湧いてきていいんじゃないかなとか思ったりしますね、
うん、
はい、
そうね。
あと NHK 教育でね、今ハーバード熱血授業、熱血講義みたいなのがあるんだけど、
うん、
すっげえ面白いんだよ。その命の価値とは何かとか、
うん、
正義とは何かとかみたいのを、うん、あとは経済学的な観点から見たりするんだけど、うん、要はその一人を救う、でもその一人が死ぬことによって、
うん、
より多くの人が助かるときに、その人を助けるべきかそうじゃないべきかみたいのを、
うん、
ハーバードのね、先生が授業してる風景をただ流してるだけなんだけど、
うん、
すごく面白い授業で、これを受けたか受けてないかっていうのはかなりこう人生で大きく変わるんじゃないかみたいなところがあるんだよね、うん、すごく面白い授業だね。
なんだあと NHK だな、あれなんかね、俳優、あの外国の俳優、
うん、
アメリカの俳優一人にインタビューする番組があって、見たことある。なんかあれすごい有名な、何なんだろうな、なんかすごい有名な、
うん、
多分ね、その俳優の学校とかの何かの人なのか
な。あ、あの壇上で、
そうそうそうそう、
あれもそうそうそう、あれハーバードじゃないかな、
ハーバードなの、
うん、
でなんかその、まあ、そのそう壇上だから観客がいるんだけど、観客はその演劇学校の生徒とかで、ですごい有名な人が一人来る、そのジュリア・ロバーツとか、
う
ん、ね、
そうで、あのなんか座ってて、そう
そうそうそう、
話してて、で質問あるからみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
それではそこの君みたいな、
そうそうそう、
名前はみたいな、
そうそうそう、それでそのおっちゃんがだからどんな質問してて、俳優が語ってて、で質問コーナーみたいなのもあってみたいなのも、
トップランナーみたいな
の、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれもめっちゃ面白い
ね、面白いね、
うん、
俺それマイケル・ダグラス かなんかの時見たかな、
ね、
うん、
面白い、
面白いね、うん、そうそうそう、だ結構ね、だそのテレビってつまんないっていうけど、うん、面白い番組はやっぱりあるんだよね、探し方の問題なのかなとか、ね、自分の趣向、趣味趣向の問題かなとは思うんだけど、死熱、うん、ってさ、
うん、
やっぱりこれもテレビ東京なんだけど、うん、あの映画の情報番組、うん、シタラが、うん、バナナマンのシタラがやってるんだけど、うん、それもね面白い、視点が面白い映画の見方をしてて、うん、おすすめです。
あれはショービズカウントダウン、
そう、知らない、
ショービズ、なんかあれもテレ東じゃない、なんかすごい今その本アメリカでやってる映画の順位とか、
ああ、はいはいはいはいはい、
あるよね、
音楽とかの
やつもやって
たですよね、連続的にこういろんなのランキングをバンバンバンバン出していくやつでしょ、あ、知る知る知る、
そういうのもなんつうの今
ロボットみたいな
のさ、あ、そうそうそうそうそうそれそれ、そんなや
つ伝わらなくてすいません
こんなやつ
そう、こんなやつ
そうそうそうそう、そんなやつですよ、そう、それも面白いよね、
うん、面白いね、
面白いっていうか、なんつうの、日本のランキングじゃなくてちょっと先取りなんだよ、だけど多分
そう、
ね、今やってるやつだから向こうで、
うん、
そうそう、あそこら辺のランキングを先に見れるとか面白いね、
うん、面白いね、
うん、
そうそう、え、これ何の話からこんな話になってるのかよくわかんないけど、
歴史、
歴史から歴史から死熱とかショービズの話になってますけど、
いつの間に、
はい、もうもうそろそろ1時間になろうとしてますけど、
ああ、そんな大丈夫いいんじゃん、そのさ、
うん、
なんつうの、第9回でああいう告知をしておいきつつの第10回でのこのスタート
改
め、山のことを
改めて、
そう、
ゲーム的な視点から、
か
ゲーム的な視点、今何も入ってないあ、そうそう、で、あ、ちょっとね話違うんだけど、
うん、
今さニコニコ動画とかさ、
うん、
YouTube とかも、うん、動画系のやつある、
うんうんうん、
あれみたいなとか、まあ、あとラジオとかもそうなんだけど、うん、1個、ね、例えば、うん、ニコ動とか、うん、YouTube の動画をただただ紹介して、
うん、
垂れ流すようなテレビ局とかさ、う
ん、あ、
あとそのポッドキャストとか、うん、あとはこう自作の音楽とかをただただ垂れ流すだけのラジオ局とか、
うん、
あったら面白いんじゃねえのとかってちょっと思ったりしてたんでね、前に、
そうね、
うん、ニコ動とかってやっぱ面白い動画も上がってるし、
うん、
うん、と思うんだよね、
これあんまニコ動って見たことないな、
あ、本当、
うん、
俺キャプテン翼を実況してるやつとか
見
てる、
ニコ動ってあれでしょ、とにかく言葉がバシバシ入るやつでしょ、
それ、あ、横にコメントが流れるやつ、そうそうそうそう、別にあれ消したらいいから、
あ、そうなんだ、
俺消してみて
る、あ、消せるの
は、うん、ちょっと動画見たい時邪魔だから、
あ、だよね、うん、
確認した時は出すけど、
うん、
うん、とか YouTube とかね、
でも確かに時間を忘れるもんね、 YouTube でなんか変な人たちがいっぱいいるじゃん、
うん、
でそれを見てると結構時間を忘れるから面白い、なんかボイパやりながらフルート吹いてる人、
ああね、
そうそう、
すごいよね、
そう、
この間話題になってたのがさ、ドリフトしながら自転車をストップする女の子みたいな、
うん、あ、そうなんだ
すごい、すごいスピードで、うん、っていうか普通に走ってきて、うん、キーッつって、うん、しかもね縦列駐車するんだよ、
あ、そうなんだ、
自転車と自転車の間にピタッて止めるっていうのを結構ね話題でしたね、
面白いね、そういうのもね、うん、
はい、そんな、
そんな
取り留めのない話で歴史からこんな話になっちゃったけど、ね、
うん、
どこで切ろうかなみたいな編集点探さなきゃ、
そうね、
感じですけど、
はい、
はい、で、まあ、エンディングに入ってしまったわけですが、
はい、
取り留めのない話をしたまま
いいんじゃない、
まあ、で一応第10回なので、
いいんじゃないとか、はい、
今後ね話したいこととかあると思うんですけど、とりあえず、
うん、
サッカー話したいんだよね、
う
ん、
いいよ話そうよ、
ただね一個不安があって、
でも
俺たちさ、うん、日本代表好きじゃないじゃん、
うん、そうね、あの
言っちゃうけど、
いいんだいいんだ、ワールドカップ、
そうそう、あのワールドカップに向けた展望をね、
そうそうそうそう、
勝手に語ろうかなみたいな、
別にいいんじゃん、
はい、
俺らが好きな選手とかさ、
うん、
この国ちょっと注目してるからどうですかと、
うんうん、でじゃあ正直ね、僕たち日本代表をあんまり高く評価してない二人なんですよ、
まあね、
残念なことに、
うん、
僕 J リーグは好きなんですけど、
うん、
ちょっともうちょっと日本代表には頑張ってもらわないと私盛り上がれないなみたいなところがあるんですけど、
そうね、今のままじゃきつそうだよね、
はい、
うん、
というわけで募集しようかなと、
うん、
日本代表のここがいい、
うん、あ、
お前たちここを見て応援しろみたいな、
あ、むしろ、ね、
ちょっとおすすめのポイントをですね、
あ、ぜひ聞きたい、
おすすめしてほしいんですよ、要は、うん、この選手とかね、もしくはこの選手のここがいいとか、
うん、
あの今だとね、俺あの日本代表だと岡崎 の、 あのプレーっぷりが好きなんだよね、
今の日本代表にはね
引っ張ってる
感じ、いいよね、
泥臭くでも
得点が取れる、
1点は1点だっていう、あの奪い方はね、
得点感覚あるよね、あの人。
ボールに対する嗅覚はすごい、武田とかみたいな、ここのとこいなかったじゃん、ごっつぁんできる人、ああいうところもあって、で1人で突破するっていうセンスじゃないけど、いいなとは思ってるんだけど、だから岡崎にボールがなかなか入らないので、楽しめないんですよね、そういう意味では。
ね、今の日本代表どうなんだろうね、
とかですね、あとあの、まあ、今のが一つ、日本代表のここがおすすめです、もしくはここを見てほしい、ここをプッシュしたい、ここを応援してるみたいな日本代表に対する思いが一つ、もう一つは J リーグ、このチームが好きで応援してるんですけど、特にこのチームのこの選手とか、このチームのこの戦術を見てほしいみたいな、その一つフォーカスをそこに当ててほしいみたいなポイント付きでですね、 J リーグのチームに対する思いとか、っていうのも聞けたらな、でもう一個は、ワールドカップへの展望、あの日本の入ってるリーグは、デンマーク、オランダ、カメルーンという強国3国とのリーグですけど、 そこの戦い方とかももちろん、じゃなくて、いや今年はこのチームが優勝するんじゃないかとか、アルゼンチンね、強いですけど、ここそのアルゼンチンを倒すのはこのチームだとかね、そういうのとか、こうおすすめのチームとか応援してる選手とかあったら教えてほしいなと思います、軽くね触れるともうあのアルゼンチンかなと僕は思ってるんですよね。
俺オランダに頑張
って、オランダ頑張ってほしいけどさ
オランダ昔から好きでね、あのオレンジがたまらない、
たまんないね、たまんない、なんだけど
本当はベルカンプがもう
神だったから、ね、あそうベルカンプ神だったからね、あのたださ、アルゼンチンさ、メッシ、サビオラ、イグアイン、アグエロでしょ、もうなんかさ、前線3人から2人にさボール預けときはとりあえずなんとかなんだろうみたいなさ、
なるよ、ね、
感じじゃない、ディフェンダーがどうなのかっていうとこちょっとね、今
ちょっとひどいよな、あのチーム、だって フォワードインテルの方がと思えるでしょ、ディエゴ・ミリート、
あミリートもそう、そうそういる、で真ん中カンビアッソいるし、
あ変だよね、おかしいよ、ね、
おかしい、カンビアッソってアルゼンチンだよね、
アルゼンチン、
そうね、あでもアジャラとかいなくなったのか、さすが
に。もうさすがにいないんじゃない？
そうだよね。
ディフェンダーでしょ。
でもゴールキーパービクトル・バルデスでしょ、まだ。
ビクトル・バルデス
じゃない、ビクトル・バルデスってアルゼンチンの選手じゃなかったっけ、
まあ違うね。
あ、違うんだ。
ビクトル・バルデス何あれバルサの人、
そうそう。
あれは、スペイン。
あ、スペイン、
うん。
あいつかわいそうだね。スペインのゴールキーパー絶対できないじゃん。
そう
なん
だ、そうそう。
カニサレスは最近元気かね。
カニサレスはどうしてんだろうね。
また瓶落として怪我しちゃうからね。ワールドカップ行かない方がいいんじゃない、そうか。とかね、僕ちょっと一応だから、アルゼンチンの攻撃力は注目なんですが、ただアルゼンチン背が高い人が、
いないね。
いない。まあ、イグアインはちょっと背大きいけど、そんなに大きいわけじゃないじゃん。あとアグエロとかメッシとかさ、大きくないから。
ね、ちっちゃいのが、ね。
でもイケルメとかいるしな、真ん中。
イケルメとか代表なの？
わかんない。また呼ばれてんのかな。
いや、わかんない。
ちょっとアイマールがいなくなってから中盤よくわかんないんだけど。
中盤、誰いんだろうね。中盤ってか俺ディフェンダーがよくわかんない。
後ろわかんないね。
うん、
でそういう意味でいくと、よくあのブラジルに対して強いノルウェーみたいな、あのヘディングで沈めていくみたいな、ああいうプレーをされると、まあ、アルゼンチンもちょっと弱いかなっていうのがあって、ビジャとかね、スペインの。
ビジャね、スペインも強いよね、やっぱ。
あと、オランダは背の大きい人いないのか、今。
オランダね、オランダ誰がいるの、あれじゃない、なんだ、ファン、違うな。
ニステルロイって代表じゃないよね、もう多分、ね。
ニステルロイじゃなくてさ、
え、ホイドンク、ホイドンク、
違う違う。レアルにいて、若手で追い出されちゃった人は何つだったっけ、あ、出てこない。
ファンバステン、
違う違う。まあ、そうかもしれないけど。ちょっと待って。
わかんない。まあいいや。そうです。まあ、いいや、サッカー話するまでに思います。
そうね。はい。
はい。まあそんなのもあるので。はい、あの、実はブログの方にサッカーについてみたいな、もうなんかコメントも早々にいただいていた
ので、あ、そうなんだ。
はい。
は
あ、その辺もですね、サッカー語りするときに読もうかなと思ってますんで、
ぜひ、
はい、あの、はい、皆様からのお便りをサッカーに関してお待ちしております。
はい。
っていうのが一つ。はい。ちょっともう一回まとめておきましょうか。日本代表に対する思い。
はい。
あとは、J リーグに対する思い。
はい。
もしくは、今度ワールドカップへの展望。
はい。
とかですね、好きなチーム、好きな選手、好きな戦術、何でもいいので、お便りいただければなと思います。では、お便りの宛先ですけれども、メールアドレス、ymym.game@gmail.com、ymym.game@gmail.com の方までメールをいただくか、
ツイッター公式アカウント YMYMGAME の方を、フォローしていただいて、リプライなり D なりいただければ読ませていただきます、
はい、
あとは、あとはコメントをですね、ブログの方にいただければそちらも読ませていただきますので、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
といったところです、
はい、
ね、10回目こんな大丈夫これ
まあなんとかな
る、なんとかなかな、
離れちゃった
。あとあの歴史コーナーでもこんなこと話してね、うん、みたいのあの今回、ね、一応熊ファイヤーさんからの、うん、コメントを読ませていただきましたけれども、うん、みたいな感じで、
はい、
で一応次回ですね、あの大パーツとかの話ちょっとしてみようかな、まあ、さっきあのバジュラとかの話はしたんですけど、うん、
してください。
もうちょっとしてみようかなと思ってます。
はい、
はい
はい、
その辺も含めて、はい、皆様からのご感想ご意見、はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、もう第10回
から
第11回、ね、またあの心を入れ替えて今回みたいにグダグダにな
る、ね、
今回、
う
ん、グダグダの割に撮ってて楽しいんだよ。
そうすごい、
撮ってて楽しいのと、うん、聞いてもらって楽しいのか分からないけど、うん、とりあえず俺たちは楽しかった
ので、まあ10回だしね、
10回、
すいませんが、
10回自己満足の回です。
お付き合いください。
はい、よろしくお願い
します。
あと第11回以降もよろしくお願いします。
お願いします。
というわけでこの辺です。
はい、
終わります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は告知がありますね、5月の29日土曜日ですね、15時から18時まで池袋の方で、イベントがあります。ポッドキャストをやってる皆さんとリスナーの皆さんの交流会みたいなイベントがありますので、そちらの方、ブログの方に、リンクを貼っておきますので、そちらから詳細ページご覧いただければなと思っています。いろんなポッドキャストの皆さんがいらっしゃってですね、結構もう大きな面白そうなイベントだなと、僕も一リスナー的な位置づけで参加したいなという感じなんですけども、イベントの方もありますので、まあ、ちょっと5月の29日ということであんま日はないんですけれども、見ていただければなと思います。よろしくお願いします。